今日はこの、司会の方が読んでくださいました聖書箇所、ごめんなさい、通訳の橋本先生にはヨハネ第一というふうに書いてあったんですが、これはですね、司法の方が正しいです。マタイの6章の方です。マタイの6章の33節の言葉が今日与えられている聖書箇所でありますけれども、マタイの6章の33節、この聖書の箇所を通して、大事とすべきもの、一番大切なことと、テイクアウトの方には書いてあって、本当に私は、いい加減な筆記だなと思ったりするんですけれども、意味的には同じですね。大事とすべきもの、一番大切なこと、それを本当に今年一年求めていこうということを思わされています。そのような題で説教をさせていただきたいと思います。昨年はですね、洗礼を受けた方が与えられなかったこと、クリスマスが終わって1年を振り返ったときにですね、本当に痛みを、心に痛みを感じました。教会の歴史としてもそうだと思いますし、私自身の牧師としての歩みの中でも、1年間、洗礼を受ける方が与えられなかったことは、初めてだったと思いますね。そんな中で、自分のしてきたことなんか間違ってたのかなということを感じたりもしました。反省させられたりもしましたけれども、神様は元旦の礼拝の最初のところでですね、今日洗礼を受けた兄弟にクリスチャンとして歩み出したいという思いを与えてくださって、信仰告白に導いてくださいました。今年は最初の日曜日に洗礼式を持つことができたのは本当に嬉しく思います。聖書の中にはある人が種をまき、ある人が刈り取るというふうに書いてあります。そして一緒に喜ぶんだって言葉があります。ですから私たちはここで洗礼を受ける方が起こされなくてもどこかで実を結べばいいという思いで自分たちの使命を果たさせていただくのでありますが、実はですね、ここまで言って、これは今朝、昨日だったでしょうかね、あったことなんですけれども、ある方からメールをいただきました。お名前、私どっかで聞いたことがあるかなくらいの方でありますが、10年前に先生に手紙を書きました。そして何回か手紙のやり取りをさせてもらいました。本当にその時にこんなことを聞きました、こんなことを言ってくださいました、そこに書いてありました。そしてそれから2年後にその方はクリスチャンの方と結婚をして、そして去年のクリスマスですから、2週間前の日曜日に洗礼を受けたんです、ありがとうございましたというメールだったんですね。ですから私たちが種をまいてね、どこで実を結ぶかわからない、それで本当にいい、本当に喜びです。どこで洗礼を受けようとも、それ私たちにとっては喜びです。本当にそういう思いで自分たちの使命を果たさせていただくんですが、やはり刈り取りも神様させてくださいという思いで私たちあります。やはり洗礼を受けられる方が起こされるというのは何事にも勝る喜びであります。本当に主に感謝します。また共に乗ってきた皆さんにも本当に感謝します。さて、そんなことが元旦に待っている、ケンジ君が、ケンジ兄弟が元旦にですね、私はイエス様を信じたいんだというふうにおっしゃるなんてことが起こるとは、つゆ知らず、洗礼を受ける方々がなかなか起こされないことに痛みを感じている中で、でも本当に私たちは忠実に主の御言葉を聞いていく、主の御言葉に従っていく、主の御言葉を語っていく、その与えられた使命を果たしていくという思いで、新しい年のために御言葉を求めていました。その中で与えられたのがこの聖書の箇所であります。まず神の国と神の義とを求めなさい。あなた方がすべきことは何なのですか？神の国と神の義とを求めることです。そのようにイエス様がおっしゃってくださった。そのように思いました。修法の表紙に印刷してあります。皆さんで読みましょう。まず、息の3で言いますね。息の3。まず、神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて添えて与えられるであろう。マタイ6章33節。もう一度読みましょう。1の3。 まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。マタイ6章33節、この言葉が今年私が教会のために祈っている時に与えられた御言葉であります。これはですね、イエス様の三条の説教の中で語られた言葉ではありますけれども、その三条の説教の中ではどういうコンテキストであったかというと、富との関係、またお金との日常の必要との関係の中でイエス様はお話をなさいました。いろいろなお金のことで心配があるだろう、でも心配しなくていい、神様はあなた方の心配をしてくださるから、養ってくださるから、だからあなたは自分のことでいろいろ心配するなとイエスは言われたのであります。そしてその中でイエスがあなた方が心配すべきこと、本当にあなた方が本気で心配すべきこと、求めるべきこと、それは何だ、それは神の国と神の義なんだ。私たちは他のことに心を奪われてはいけない。お金のことに、生活のことに心が支配されてはいけない。それにももっと大切なことがある。もっと大きいことがある。もっと素晴らしいことがある。そこに心を向けなさい。そこに心が支配されるようにしなさい。神の国と神の義とを求めるんだ。そうすれば、すべてのものは、必要なものはすべて与えられるんだって。神様を第一に求めていきなさい。神様のことを大事にしていきなさい。そうすれば、すべてのものは与えられるんだ。おまけのようにして。与えられるから、だから心配するなと、イエス様は言われたのであります。そこで今日はですね、この求めるべき神の国と神の義とは何であるか。そのことを読んでいきたいと思うのでありますけれども、結論を言いますとですね、この神の国と神の義って2つのことを言ってるんではなくて、1つのことを言ってると思うんですね。それは神と共に歩む生涯、最初の礼拝、最初にメッセージをした時に、中高生と、ブレイブの先生たちと一緒に礼拝をした時に最初に歌った曲がですね、僕の宝物という歌でしたね。僕の宝物は、僕の宝物は何ですか？イエス様を知ったこと、イエス様と一緒に生きることですね。で、まさにそうなんですよ。神の国と神の義とを求めなさい。何か、イエス様を知ったこと、イエス様と共に生きること、神様と共に歩む生涯なんですよ。神の国と神の義とを求めなさい。もういろんなことを言えるんですけれども、簡単にまとめて言うならば、神と共に歩む生涯ということです。そのことをお話したいと思うんですが、話を今日は単純化するために、特にですね、神の国ということに集中して、神の国と神の義をっていう2つのことを言ってる、いや1つのことなんです。その1つのこと、そのことをですね、神の国の側面から見ていきたいと思うんです。新約聖書で神の国、天国言葉が出てきます。私たちはこの特に天国って言葉が出てくるとですね、すぐ私たちは死んだ後の世界って言ったらいいんでしょうかね、天国とか地獄とか、そういう死んだ後の世界ってことを考えます。でもですね、聖書が言う神の国とか天国は必ずしも死んだ後に行くところではなくて、言い換えるならばですね、神の支配、神様の恵みの支配、神様の愛の支配するところ、そういう意味の言葉であります。ですから聖書の意味で言うならば、聖書の意味を忠実に再現するならば、この世の天国、この世の天国っていうのはあるんですよ。いや、この世にこそ天国ってあるんですよ。神様の愛の支配するところあるんですね。そしてこの世から天国は始まって、そして死を通り抜けて向こう側まで、死んで終わりではない、死んで生きる間に神様と共に歩めばいいんだ、そうじゃなくて、死んだ後も続いていって、死んだ後にはもっともっと、今私たちが生きているのよりももっと神様に近く私たち歩めるんだというんですね。この地上の天国よりももっと素晴らしい天国が向こう側にはあるというのでありますけれども、でもこの地上の天国もあるんだというんです。ですから神の国というのは、主に生きている中で神様の愛に支配されていく心であり、 まあ、一番最初のことを言うのは魂ですよね。自分の心ですよ。まず自分の心が神様の愛に満たされて、神様の愛に支配されるということが起こる。そしてそれによって人間関係が神様の愛に支配されることが起こる。家庭が、教会が、学校が、職場が神の愛に支配されていく。それが神の国であります。私たちは仕事に行くときに神の国を職場に持ってってるんです。家に行くときに自分、神の国を自分のうちに持ってってるんです。教会にも神の国を持ってきてるんです。本当に神の支配、神様の愛に支配された分野って言ったらいいんでしょうか。神様の愛に支配されたこの領域、それがある。それが神の国なんだ。私たちの心の中にあるでしょう。で、私たちの人間関係にも起こってくるでしょう。学校にも教会にも、いろんなところに神の国が広がっていくんだ。それを求めていこう。それが今年の神様の私たちに与えてくださったチャレンジであります。第一に、二つのポイントでお話をさせてください。第一に、そこに必要なのは神様の国に生きる恵みを知ることですね。神様の国に生きるっていうのは、これは恵みの世界であります。神様の愛に生きるってことであります。もっとちょっと感覚的なことを言うならば、神様の愛が私の心の中にガーッと迫ってきてる。入ろうとしてる。そこに、それが私たちの心に入ってくるのを止めないで、ありがとうございますって受け入れることですよ。私たちは子供の頃から何かをすると認められる世界に生きていきました。いいことをすると報いられる。業績を上げると報いられる。そういう世界の中に生きています。まあ、いいことをするとというのはちょっと通用しない世界もあるかもしれませんけれども、まあ、基本的にはですね、悪いことをするよりいいことをした方が認められる、業績を上げると報いられる、そういう世界の中に生きています。でも神の国に生きるということは、そういうことを超えたところに生きる、自分の力ではない神の恵みによって生かされているということを認めることです。自分の力でこんだけやった、認めてくれんじゃなくて、いや、そうじゃなくて、もう自分の力ではどうにもならない。でも神様はそんな私たちを愛し、受け入れてくださってるんだってことを認める世界であります。受け入れる世界であります。doing と being って言葉が時々礼拝の中で使われますけれども、そこですね。doing、何かをしたら、あなたはよく頑張りましたね。認められる世界。それが普通の世の中である。それに対して神の国って何か、ビーイング、私の存在自体が神様に受け入れられ、神様に祝福され、神様によってお前は大切なんだよと言ってもらえる世界であります。イエス様が語られた例をちょっと見ていきたいと思いますが、一番わかりやすいと言いましょうか、一番わかりにくいともよく言われるんですが、一番私がわかりやすいなと思っているところなんですが、マタイによる福音書の第20章ですね。マタイによる福音書の第20章の1節から16節です。ここに今日はちょっ と,、声に出して読みませんけれども、ちょっと追っていきたいと思うんでありますが、イエス様はこういうふうに言いました。天国ってどういうところか。ある家の主人が自分の葡萄園に労働者を雇うために、夜が明けたと同時に出かけていくようなものだ。イエス様はおっしゃいました。朝早く行くとですね、一日働きたいって人がですね、います。その人たちを雇うんでありますね。一日でなりで働いてくれないか。まあ、日払いの仕事をですね、このしてくれる人を求めるわけであります。一日一でなりの約束をして、彼らを葡萄園に送ります。9時に行くとまた人がいるので、またそこでうちで働いてくれって言って、人を葡萄園に送ります。お昼頃にも行くとまた、人がいたので、うちで働いてくれよ。3時頃にもまだ人がいて、うちで働いてくれよ。いろんな人たちをいろんな時間帯に出て行って人々を農場に送ります。そして夕方5時ごろ、まだ人がいた、何もしないで一日何してたんだっていうふうに言って、誰も私たち雇ってくれないからって、まあ泣き言を言うわけでありますが、そこでこの主人はですね、あなた方も葡萄園に行きなさいっていう。そして夕方になって、この人々にの賃金を払うときに一番最後に来た人が呼ばれたんです。夕方1時間しか働かなかった人。1デナリもらって帰ってくる。それを見たですね、後から来た、最初からいた人がびっくりする。 私たちは朝一番に来て一でなりって言われてきたんだけれども、夕方1時間しか働かない人も一でなりもらえるとしたら、私たちはどれだけもらえるだろうか。ちょっと楽しみになる。もうちょっともらえるんじゃないかな。でもですね、もらってみるとそれがやっぱり一でなり。俺たちも一でなり、一日だけ、1時間だけ、夕方1時間だけ働いた人も一でなり。何それって言ってですね、この彼らは文句を言うんですよ。どうしてですかって。私たちはこんなに一生懸命一日働いたのに、あの夕方来た人も生きてない。私たちも生きてない。おかしいじゃないですか。言うんですね。それで、この主人答え、私は何にも悪いことしてないよって生きてないの約束したじゃないか。私はただ夕方来たあの1時間しかできなかった人たちも同じようにしてやりたいんだよ。それとも私があんまり気前いいから妬ましいと思ってるのかいって言うんですね。でこういう話、分かりやすい話でしたか。いや、分かりにくいってよく言われるんですね。でもですね、それはですね、これ会社やっちゃダメですよ。経営者の皆さん、会社はこれ聖書に書いてあるからこれやんなきゃ、会社でやったら大変だってなっちゃう。また働いている皆さんはですね、この文句を言う人たちの気持ちがよく分かると思いますね。本当ね、それはそのひどいよ。もう私もそうだって一生懸命やってるのにもう報われない。そういう方もいらっしゃると思いますが、不公平、ひどい。私たちの生きている世界での話じゃないんです。これ最初にイエス様言った。天国は、これは神の支配する、神の愛が支配する世界ですね。経営者はこのように生きなさいと言われたのではないのであります。そうではなくて、あなた方はこの労働者、で私たちもまた朝来た労働者に自分を合わせたいんですね。でも本当はそうじゃない。それも夕方来た労働者のような存在だ。それを、でもそんなあなた方に神様は一生懸命神様に従ったのと同じ祝福を注ごうとしているんだ。それを感謝して受け取ることが神様に支配される、神様の愛に満たされることなんだというんです。神様の愛の支配は、何か神様を喜ばせることがないような私たちに恵みを愛を注いでくださる世界なんです。私たちがそんな資格ないのに、そんな資格ないのにしてくださる、それが神様の愛の恵みの世界ですよ。もう一箇所聖書を読みましょう。これでもっとクリアになったらいいなと思うんですが、ローマ人への手紙の6章、もしもクリアにならないという方がいらっしゃったら悩んでください。1週間どういうことなんだろう。これが開かれてくるともう本当に嬉しい。6章の23節。教会備え付きの聖書では240ページになりますけれども、241ページになりますけれども、後ろの方ですね、241ページ。6章の23節、お読みします。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である。ここを読むと、当然私たちが受ける報いは、よく報酬頑張りましたというご褒美は何をもらえるかというと、罪が私たちに死をくれるんだというんですね。あなたは頑張って罪を犯してくれました、ありがとうございます、これがあなたへのご褒美ですって。罪は死をくれる。でも神様は命をくれる。よく見るだけで注目してください。さらっと読まないでください。神の賜物って書いてありますね。神様の方は報酬じゃないんですよ。罪の報酬はこうです。それに対して神の報酬はこうです。そうじゃないんです。罪の報酬はこうです。神の賜物は、ギフトは、神様のプレゼントは、神様のこのただのあなたにもうこの資格はないんだけど、あげる。それ何か。命だ。永遠の命だ。神様と共に歩んでいく、もう神の国に生きていく、喜びに満たされて歩んでいく、死の向こう側まで突き抜けていく命なんだって言うんですね。それがギフトなんだ。ただなんだ。プレゼントなんだ。だから、神様の愛の支配、神の支配に生きる、神の恵みに支配に生きるっていうのは、自分の罪深さ、自分の無力さを知って、ありがとうございます。 って心を開いて、もうね、本当に、いや、神様、それはね、さすがに無理ですよ。私はね、そんな立派な人間じゃないしね、いや、もうそんなもらえませんよ。こうやって一生懸命、こうやって頑張っているところ、いや、もう手を、こうやって抵抗している手を、もう力を抜いて、神様、ありがとうございます。神様からの命のプレゼントをもらうことであります。ですから、今日洗礼を受けた兄弟は、そのように神様の恵みの中に生きる決心をした。恵みを受け取るありがとうございますと手を伸ばしてそれを受け取ったんです。イエス様があなたのために十字架にかかって罪を負ってくださった。それによって私たちの罪を許されて神様と共に歩むことができる。それを受け取って歩み始める、それが信仰であり、それが洗礼を受けるということであります。私たちはそこに生きること、その恵みを感謝して生きることであります。それは神の国に生きるということですね。いや、もう形の、洗礼は受けましたけどって方が、もしもいらっしゃったら、本当にそのように、イエス様を受け入れて、歩み始める歩みをしていただきたいと思う。本当に、この神様の愛が私を支配している。私たちいろんなものに支配されますね。私たちの心っていろんなものに支配されますよ。いつも申し上げます。私はイエス様の愛に支配されるまではクリスチャンとして歩んでましたけれども、イエス様の愛に支配されるまでは恐れに支配されてましたよ。人の顔色を見ることに支配されてましたよ。あの人はどう思ってる、この人はどう思ってるかな。神様の愛以外のものに私たちの心というのも支配されやすいんです。恐れとか不安とか怒りとか恨みとか、ある人は恨みによって生きている人いますよね。あのことをもう仕返してないと悔しくて我慢できないから私は本当にもう生きてるんだって。いや、いろんなものに支配される人生ってあるんだなと思う。でも神様は私たちをこの神様の愛によって支配しようとしていらっしゃる。私はあなたが大切なんだよ、本当にあなたが何をする前に私はあなたが大切なんだ、その愛に支配しようとしていらっしゃる。ありがとうございましたと答えて歩んでいこうではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。神の国に生きる使命ということであります。同じローマ人の手紙、もうちょっと後に12章というのがあります、ローマ人の手紙の12章の1節2節をお読みします。249ページになりますが、教会その月の聖書を使っている方は、12章の1節2節、249ページになります。神の恵みの世界に入れたものは、その恵みに応えて生きようとする。感謝して歩もうとする。それが神の国に生きる生き方であります。1節2節。兄弟たちを、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に進める、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる備え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全きことであるか、わきまえ知るべきである。この一節の最初にですね、そういうわけでとありますね。私の役ではそういうわけでとあります。そういうわけでどういうわけなんだ。考えるとですね、前の方にあるんですね。だいたいそういうわけでって国語で習いました。そういう それとかこれとかそういう言葉があるときは、その前にあるものを指してるんだ。その前って何かなって見ていくとですね、どんどん前行かないと分かんないんですよ。で、それは何かというと、1章から11章まで全体を指してる。1章から11章まで全体を通してパウロが言ってること、つまり、まあ、今まで話していたことですけれども、イエス様があなたのために十字架にかかってくださった、それによって私たちは本当に許されたんだ、解放されたんだ、自由なんだ、本当に自由に生きることができるんだ。神様はこんな愛を注いでくださっているんだ、それが1章から11章までずっと書いてあるんです。そして、その神様の愛に満たされたあなたは、そういうわけで、あなた方に進める。自分自身を主に捧げなさい。ここで進めるという言葉も大切ですね。パウロは聖書にこれに書いてあるんで、進めるんです。 人々が神様に愛されて喜びにあふれて、ああ、なんか神様のためにしたいなって思うまで待ってるってんじゃないんですね。すべてを捧げ始めて、歩み始めるに待ってるんじゃないんですね。進めてるんです。あなたはこんな恵みもらってるんだから、こうしようよって、進めてるんです。さあ、こんなに愛されてるんだから、こんなに大きな恵みが与えられてるんだから、さあ、自分自身を捧げなさいって進めてる。私、神様は、私たちを愛して、受け入れて、本当に救ってくださいました。で、自分自発的に神様を愛するようになることを待っていらっしゃいます。でも、本当にそれは、そこにですね、神様はガイドラインを作、ここにガイドラインを作ってですね、こういうふうに、こういうふうに歩みなさいよっていうことを示していらっしゃる。まあ、先日話しました、このね、魚は水の中が一番幸せ。飛び出したらそれ自由かって、自由じゃない。神様、私たちにこういうふうに歩みなさいよってガイドラインを示してくださっている。それが、一つはここなんですね。あなたの人生を私のもとに持ってきなさいって。あなたの人生を神様に捧げなさいよって言うんです。あなた方の体をって書いてありますけど、体はもちろんこれはね、具体的にことですよ。心だけじゃなくて、心を捧げなさいって書いてない。体を捧げなさい。具体的にことですよ。私たちの人生を神様の前に持ってきなさいよ。具体的に持ってきなさいよってことですね。神様の恵みの支配に生きることは、自分の人生を神様のもとに持っていくことです。自分のこだわりや、自分の夢や、こうあらねばならないということをすべて死のもとに持っていくんです。手に握りしめているものを手放すんです。自分は何を持っているでしょうか。今朝、私は日々の御言葉というこのテキストをね、使って、いつも聖書を読んでるんですが、2月号からでも欲しいって方は言ってくだされば2月号から取り寄せることも、できますけれども、この日々の御言葉っていう聖書を読むテキスト、その今日のところですが、マタイの2章に出てくる東の国の博士たちがイエス様のところに来たってところ、そこ見ましたね。そのところでですね、私は本当に思わされたのは、そこで小さな言葉ですけれども、博士たちは宝の箱を開けて、黄金入庫、もつ薬などの贈り物を捧げたって書いてありますね。宝の箱があるんですよ。宝の箱には何が大切なものが入ってるんです。そこを開けて、贈り物をイエス様に捧げたんです。私たちも宝の箱ないですか？いやー、なりません。いや、ない、それは物質的にはないかもしれません。私たちの心の中にはどうでしょうか？宝の箱はないでしょうか？これが私にとって一番大切、これだけは手放せない、これだけは誰にも触れられたくない、そういうものないですか？その一番大切にしているもの、一番握りしめているものを手放すんです。それが人生を神様の前に持っていくことであります。お子さんのいる方々は、子供たちに対して期待していることや、こうなってほしいという夢もあるかもしれません。それがあなたは愛だと思っているかもしれません。ああ、そうだろうと思います。やっぱり愛しているがゆえに、この子供に対して期待することや、夢見ることもあると思います。でもですね、今回の月本に浜田教授が書いてくださいましたけれど、あなたに、私たちに与えて、子供たちは、私たちのものではありません。神様が私たちに預けて頼んでくださった子供たちであります。ある時には愛という名のもとに、またある時にはこの考えているという言葉のもとに自分の夢を投影したり、自分の叶えるとできなかったことを叶えてもらおうという時もあるかもしれません。また夫に期待したことが叶えられなくて子供に向かうということもあるということを聞きます。いや、たとえそうでなかったとしても、握りしめているもの、それを手放すことです。宝の箱にしまっているものを、宝の箱を開けて、神様のもとに持っていくことであります。子供の存在を握りしめているならば、それも主のもとに持っていく。仕事もそうかもしれません。ある方にとっては、仕事がこれがなくなったら私は、それも神様のもとに持っていくこと。お金や財産もそうかもしれません。神様の前に全てを手放すのであります。
神様の支配のもとに持っていく。いや、これだけはというものがあるならば、これだけはどうもというものがあるならば、それこそ神様の支配のもとに持っていくのであります。ある人にとっては、教会の奉仕がそれになっているかもしれません。これがなくなったら、私からこの奉仕が取り上げられたら、何のために私は教会に来ているかわからない。もしもそんな気持ちになったら、それは要注意です。あなたはその奉仕を握りしめて手放せなくなっているのかもしれません。神様は、あなたがその奉仕をしなかったとしても、あなたを喜んでいるんだ、ということを、あなたは見失っているからです。神様よりも奉仕の方が大切になっているかもしれないからです。それも神様のところに持っていくんです。神様のものです。これはあなたのものです。あなたが自由に使ってください。自由に私が取り上げるなら取り上げても大丈夫です。私にとって大切なのはあなたですから。すべてを神様の前に持ち出すのであります。つまり自分の存在をオープンにしたまま主のもとに持っていくのであります。そこに神様は豊かな祝福を注いでくださる。いや、だけどその前から神様私たちを受け入れ愛してくださっているんですから、本当に神様のもとに持っていこうじゃありませんか。もう一度申し上げます。それらすべてのことはどうしてそうするんですか。もっともっと神様の恵みが欲しいからですか。それもいいでしょう。でもそれ以前に神様はあなたを愛しているから。神様の愛にあなたは支配されているからであります。神様が愛してくださっていること、恵みを、命を与えてくださったからそうするのであります。神様が本当に私たちのことを大切に思ってくださっているから、私たちのことに本当に心に本当に私たちのことを愛してくださっているから、私たちは本当にこの方に従っていくのであります。主は私たちのために命を捨ててくださった。私たちに本当に何を通して愛を表してくださったか、自分を与えることを通して愛を示してくださいました。今年もそのことを本当にいつもいつも覚えて、その神様の愛に支配される歩みを送らせていただきましょう。神の国と神の義を求めなさい。それはまず何よりも神様に愛されている自分に生きることであります。神様に愛されている喜びに生きることであります。そしてそのことを覚えて感謝して、自分の存在を主のもとに持っていこうではありませんか。そして主のためにこの生涯を用いていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、感謝を申し上げます。新しい年、神の国と神の義を求めなさい。その御言葉を与えてくださったことを感謝をいたします。神様、本当にあなたは私たちに豊かな愛を注いでくださって、恵みを注いでくださって、本当にこの恵みの中に生きなさいと、愛の中に生きなさいと招いてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちの心があなたの愛に支配されますようにお願いを申し上げます。神様、どうかあなたが私たちの魂を満たしてください。あなたの愛に、喜びに満たしてくださいますようにお願いをいたします。そして主よ、あなたが私たちを導いてくださいまして、本当に神様、私たちの人生をあなたのもとに持っていって、あなたに、あなたの国に生きるものとならしめてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝してイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。